皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございます。さて今日が3月の24日ということでございまして、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日のポッドキャストはですね、合計309回目というふうになります、張り切っていきたいと思いますが、実は僕はですね、今台湾に来ていましてですね、台湾のホテルから録音をしています。なので、なんて言うんでしょうかね。本当は静かなところのはずだったんですが、横のビルがですね、解体工事かなんかをしていて、少し、重機の音がうるさいかもしれませんが、まあ、それも、味があるだろうということで、このままお送りしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今日はですね、内容が、相変わらずメインのテーマと、雑談というところでお送りしたいと思ってるんですが、雑談はですね、やっぱり今僕が台湾にいますので、台湾でこう、あったことと言いますか、台湾のこう話をしたいなと思ってるんですけれども、メインのテーマはですね、例のあれをやってくれる人は見つかりましたかみたいな、中身にしたいなと思っています。で、早速、最初からいきたいと思うんですが、まず雑談としてですね、まあ、この台湾に来てるご報告したいと思ってるんですけど、到着したのが実際おとといなんですね。おととい。22日に、台湾に着きましてですね、今日が、ちょうど今3日目の朝、これを録音しています。で、何をしてたかというとですね、今回の台湾ってもともとのきっかけがですね、1月に台湾のユーファ渡辺さんという起業家の方とですね、一緒にセミナーをさせていただいたご縁があって、そこで僕がいつも仲良くさせてもらっているメンバーさんとかお友達とかがいらっしゃった時にですね、みんなそれぞれ仕事の思惑だったりとか、ぜひ台湾を見てみたいとか、まあ、いろんなことがあって、台湾に行くということになったんですよ。行こうよと。で、まあ、よく、せっかくだから仕事の打ち合わせをしたりとか、仕事をしに行くときとか、まあ、絡めてですね、どこかの国とかエリアで合流するってことをここ何年かやることが結構僕もあってですね、まあ、その一つとして、僕もお伺いするのが元々のきっかけだったんですよね。ということで、ですから、ベトナムからもいらっしゃってますし、日本からもいらっしゃってたりとか、あとはスイスからもですね、たまたま日程が合わせていただけたあったのでいらっしゃってて、あとシンガポールからもいらっしゃっててということで、台湾の方ももちろん交流しましたけども、そんな感じで集合したって感じの方が正確な表現かも知りませんね。そんなところで、今回は集まった場所が台湾だったということになるわけですよ。なので、初日はですね、あんまりエンジンをこう飛ばすんではなくて、皆さん夕方に到着だったりしたので、夕方ぐらいからですね、僕は、こちらでアテンドと言いますかね、いろんなところを、紹介いただける女性の方と待ち合わせをしましてですね、お話をして、いろいろ台湾の話だったり、ご本人たちの話を聞いてですね、で、さらに、まあ、すっごい美味しい台湾料理を食べに行ってですね。で、さらにですね、まだ時間があるじゃないかということで、また、お酒でも飲もうということで、なぜかイタリアにですね、行って、非常に夜遅くまでお付き合いいただいた感じで終わったんですけれども、まあ、食べ物の話をしてもね、困ると思いますが、台湾って食べ物美味しい美味しいって言うじゃないですか。で、本当かなと思ってる人も多いと思うんですけど、本当に美味しいですよ。本当の島ももちろん店にもよるんだろうけれども、よるし、台湾に住んでる方は、日本食とかね、中華とかを食べるとおっしゃってたっけ、日本食とか、イタリアンとかを食べるとおっしゃってましたけど、でもやっぱりですね、理屈抜きに美味しかったですね。まあ、ご紹介いただいた方が、チョイスがもう最高だったって言ってしまえば、それまでですけれども、なんかね、食べたことないものがいっぱいありましたね。名前聞いたくせに忘れちゃいましたけど、卵、とじと言いますか、卵焼きみたいになってるオムレツなんだけど、中に切り干し大根が入ってるやつとかね、台湾詳しい人、あーあーって言うと思うけど、あと、天台粉で、まあ、有名になったけれども、いわゆる、まあ、小籠包ですよね、とか、あと、なんでしょうね、ビーフンがすごく美味しいよって言われて、食べたんですよ。そしたらね、やっぱり日本のビーフンと全然なんか違って、すごいね、細いんですよね、細くて、ものすごい美味しかったりとか、なんかね、その店が美味しいでしょうけども、すごくね、美味しかったですね。で、まあまあみんないたので、ああだこうだとバカ話もしつつ、僕はなんかそういう時は非常にオタクな性格が出るので、こうやっぱりその方々がね、お二人、女性の方を、紹介いただいてですね、 お会いしたので、なぜそこに日本人の方とかでなんでこう住まれているのかとか、まあ、前はどこの国にいたんだとかですね、今はどういうふうな感じで暮らしているのかとか、台湾の子たちはどういうふうな消費をするのかとか、まあ、そんなことをしつこく聞いてですね、それはそれでまあ非常に勉強になったなというふうに思いますね。で、なんかね、台湾の話を聞いてて僕はちょっと面白かったなと思ってるのは、台湾の若者って結構日本人の若者とこう感覚が近いところがあるらしくて、まあ親日だったりとか日本の情報にアクセスされる方も多いからっつったらそうなんだろうけど、なんかやっぱりね、もう高度成長期が台湾にもまああったじゃないですか。もう来たらわかりますけど、もう普通の先進国なんですよね。まあ国として認められてないとか認まれてるっていう政治的な話はさておきですよ。もう見た目全然先進国で、なんですよ。で、東京の都市にすごく似ていて、皆さんもね、華やかでって感じなんですが、なのでか知らないけど、あんまりですね、覇気がないっていうか、行くぜみたいな、これからもっともっと金儲けするぜとかね、俺は成功するぜとか、なんか成長するぜみたいな、そういう野心がそんなにあるわけじゃなくて、日本で草食系とかね、今頃の若者はとか言われてますけど、そんな風になってて、結構安泰な仕事につけてですね、シンプルにカフェでも行って、彼女だったりパートナーとのんびりお茶でもしてみたいなところをですね、結構良しとする若者が多いらしくて、それに対してこうお年寄りがですね、そんなんじゃいかんみたいな、もっともっと上を目指せとかって言われてて、なんでそんなことしなくちゃいけないんだみたいな風になってるそうですよ。で、しかも、年代が上の方は、もっともっと頑張れって言ってても、年代が若い方は、いやいや頑張ったってお前らが富を独占していて、隙間がねえじゃねえかと、おこぼれしかもらえないのに、もうその成長する気がしないみたいなことを言っていて、だからね、それすごい日本の状況に似てるじゃないですか。それは僕ね、面白かったです。だから東アジアなんですね。東南アジアって考えていくと、タイとか、ベトナムとか、まあ、当然インドネシアとか、フィリピンもそうかもしれない。フィリピンもあんまり聞かないけれども、かもしれない。とにかく成長するぞと。今日より明日の方が良くなってるみたいな雰囲気がすごいあるじゃないですか。だからギラギラしてる子も多いと思うし、行くぞってなってる若い子もね、すごい多いって聞くんですけれども、台湾はそういうイメージはやっぱないというか、ちょっと種類が違う。東南アジアと同じように見たら、見る必要もない、見るのも変ですけど、当たり前なんだけど、それは全くないんだなと思って、すごくね、その話は僕は面白かったですね。だから、それはブランドだからだと思うけど、無印良品とかね、すごく流行ってるみたいで、まあ、それは世界中で流行ってるんですが、シンプルで、まあ、かっこいいものとかっていうのもみんな大好きで、まあ、ピカピカしたフェラーリ乗り換えたいから、そんなこともまあないという話がですね、まあ、すごい面白かったですね。あとは何はともあれ、こう半端ない親日というか、深いところは僕はもちろん分かっていませんが、半端なく親日ですね。だから日本の製品は良いと、いうふうに本気で思ってくださっている方がすっごい多いと思うし、実際話を聞いていてもそうおっしゃるんですよね。まあ、化粧品から始まり、家電とか洋服とかも全部含め、デザインとか、カルチャーとかも全部含めて、日本は良いというイメージを持ってくださっているので、すごいなと。もちろんね、欧米のものとかも好きなんでしょうけれども、とは言ってもやっぱり日本のものは良いと思っていて、まあ、いろんな背景があるらしいけど、韓国のですね、家電とかいうものあるじゃないですか、LG とかね、あんなの、アジアの方に行くと、東南アジアで高級ホテル泊まったら、うん、テレビが全部 LG だったとかって、オチはしょっちゅうあるわけで、サムスンとか、なんだけど、そういうのがね、あんまりないみたいでして、そういう国って本当見ないじゃないですか、最近、外に行くと思いますけど、そういうところはね、ものすごくびっくりしましたね。だから住んでらっしゃる日本人の方も、日本製品は最高ですよっていうふうに、本気でまだまだ、持ってらっしゃるところもあるみたいで、いや、他のね、例えば他の国に行ったら、日本商品がソニーのテレビばっかりホテルに置いてるわけじゃないですよ、という話をしても、そんなもんですかなんていう話をなさるぐらいだから、すごいそれは、珍しいパターンだなと思ってね、聞いてましたね。まあ、そんな感じで、まあ、いろんな話があるんですが、それで1日目が、過ぎたというところですね。で、2日目が昨日ですね。昨日は、仕事を僕はしてましてですね。まあ、これまた違う場でまたネタにしようと思ってるんですが、簡単に言うと、我々がやってるアブローディングというウェブサービスがあるんですけど、そのアブローディングのウェブサービスの、まあ、 マーケティングといいますかね、これからさらに、広めていきたいなと、使う方を多くしてね、価値を高めていきたいなと思っている中で、実際ですね、使っていらっしゃる方に、まあ、今インタビューもしていってるんですけれども、そういったこと以外にですね、すごくニュータルな人たち、つまり使ったことない人ですね、アブローディングも知らないし、ましてや僕のことなんかもっと知らないみたいなようなね、方々と、現地に住んでいる方とか、まあ、日本の方も本当はやりたいんですが、とお話をしてですね、何をすれば、どうなっていれば、まあ、要するにこういうサービスがあるんだけど、どんな風になっていればね、100% わがままをというか、おぉ、すごいじゃん。それだともう全然使うよ、みたいな話になるのかという、雑に言うとそういうテーマでですね、座談会をしまして、まあ、座談会っていうか、まあ、要するにインタビューだったり、モニターと言ったりするかもしれないけど、そういったことをですね、やったんですよ。で、第2回に分けて、人を集めていただきましてですね、ご紹介いただきまして、その方は、ポッドキャストを聞いていただいている方でして、無理やり僕がですね、お願いしますということでお願いしたらですね、見事に集めていただきまして、で、こう素敵な会ができましてですね、これもまあ面白かったです。話せば長いので、はしょりますけど、すごくね、まあ実際怖かったんですよね、僕は普段からね、ポッドキャストとかやってますので、コンサルティングしてるし、河野さんなんつって言っていただける方と会うことの方がやっぱ多いですから、人が集まってるところの場合は。だけれども、自分のそういう狭い世界ではないところで、しかも、こう、ちょっと売り込みじゃないですか、そういうのって。売り込みはしてませんけど、どうでしょうかというふうにね、聞くなんていうのはですね、新しいサービスを作ったら友達なんか意見聞くなって僕よく言ってますけど、それと同じよう、少なからず近しいことを僕はしたので、海外に住んでる方って意味で、副業をね、したい方がいっぱいいることは僕は知っててもちろんやったので、全く副業なんか興味ないっていう方ではないんですが、それは関係なかったですけれども、対象の方々ではあるんだけども、全く先入観ない方と喋ったので、まあそれはもうものすごいたくさんの意見もいただけたし、わざと、とにかく気にせずにサンドバッグにしてくれって話をしたので、本音としてはどこに意向があるかっていうところとか、本音としてどこが、ヘボいのか、要するにこのサービスのどこがヘボいのかとかいうところだったり、何が実は素晴らしかったのかということはもうたくさん分かったので、本当やる意味がありましたね。で、僕らの中で最近流行っているのが、大きくしたいなら大きくならないようなね、非常に細かい足元のことを一生懸命やった方がかえって大きくなりやすいというのがあるんですけど、まあ、その一環で今回もやったわけですよ。要するに、なんかインターネットを駆使してね、こんなことやったらバコーンってユーザーが増えるということだけを見るんではなくて、目の前のこのお客さんが、満足するというところは何があるんだろうか、それはどうすれば満足するんだろうかってことを一生懸命やるっていう、まあ、単純なことなんですけど、その一つとしてね、目の前のこの何も知らない方が満足するとしたらどういうところにあるんだろうかと。それは、いや、そんなこと言うけど、このサービスはとかね、そんなこと言っておっしゃいますけど、このビジネスはそんなんじゃないんですよってことを言うんじゃなくて、本当にこのサービスを使う気がするとしたらどういうことなんだろうかということを、まあ、聞くということをやったわけですよ。なんかね、この前たまたまテレビで見たら、有名なスマホのゲームの会社もですね、初めて作ったら、ゲームよくわかっている方々、優秀な方々が作ったゲームだとしてもですね、ゲームとかほとんど知らない、一般の社員の女性、若い女性、対象になるような女性に、何も説明せずポンと渡して、ちょっとやってみてって言うんですって。で、そこで使ってみて、そのゲームについて遊び方がわからないってなった瞬間でもそのゲームは却下だったりとか、して、まあ、速攻修正するらしいんですよね。まあ、そんなの見て、やっぱ、どんなところでも同じようなことをやってるんだなというふうに、まあ、僕も思ったので、今回はそういうことをね、一つ目としてやってみたんですが、すごい有意義でした。その分、やっぱりね、実はくたくたになりまして、くったくたになって、夜ね、また皆さんと、合流してね、お酒とか小籠包食べたりした時には結構、まあ、元気が取り戻せたんですが、そういうところっていうのはくたくたになりましたけど、意味があるなと思いました。だからインターネットだけを駆使しているような方々で、いらっしゃってね、もちろん自分のサービスの、理解者と話すのが一番前向きになれるんだけども、そうではないところで、そうじゃない方と集うということもですね、やってみると、すごい学びがあるので、 結構おすすめですね。おすすめです。もちろん、10人おっしゃったことをね、10人とも汲み取らないといけないなんてことはないんですよ。それはビジネスの話ですからね。どこを良しとするかってことは、提供側は選択をするんだけれども、でも聞いてると聞いてないじゃもう全然違うので、これはね、本当意味がありました。という感じの、まあ僕は2日間でしたね。あとは何でしょう。やっぱり久々に集まれたメンツと会えたし、まあ、僕こういう時気が結構緩くなるので、すごいね、リラックスして、バカ話ができるところは、すごく楽しいなと思っているのでね。やっぱ僕は友達が欲しくて、こういうサービスをしてるんだなと。だって皆さんメンバーさんだったりしますからね。友達欲しくてやってんだななんていうことをね、再確認しました。まあ何はともでもね、まあ結論はやっぱ人に恵まれてるなと思います。なんか、お礼を言ってもね、みんな気持ち悪いというふうに思うかもしれませんけど、例えば今回ですね、台湾でなんていうのかな、ご案内いただいた、お名前はあれですけど、台湾でね、ご紹介いただいた在住の女性の方がいらっしゃるんですが、A さんと言っておきましょうか。もともとね、台湾に詳しい、アブローディングも一緒に、チームとしてやってくれている浅井ちゃんっていう女性がいるんですが、彼女のご紹介でですね、お会いしたんだけれども、ものすごい、なんですかね、こんなホスピタリティになる人っているんだっていうぐらい、まあお疲れになってると思いますよ。引っ張り回してね、ああだこうだみんなに質問されて、食事の場所も考えてって感じで、ものすごいですね、こんな人いるんだというふうに言うのが正解かもしれません。こういう人はすごいなと思って、いう方にね、本当にご案内いただいて、もうありがたいなと思います。あと台湾にね、住んでいて日本語、もう日本人と見えるぐらい日本語ペラペラのもう一人女性も、たくさんの質問攻めにも答えていただいてですね、場所も一緒に探していただいてということで、なんかね、そういうところではとても恵まれているなと、ありがたいなというふうに思いますし、実際付き合っていただけたですね、スイーツの、方とか、ベトナムの方とか、新潟の人とか、シンガポールの方とかですね、みんなとにかく、まあ、感謝しかないなというふうに思いますね。まあ、本当ね、まだまだあります。とにかくね、今日以降も、これからまた人にお会いするので、本当人とですね、繋がれているのを僕は海外の人たちと仕事するようにしてよかったなと、毎回言ってますけどね、思ったという話でございました。もうやめときましょう。またね、来週、また違う話を、これ後半したこととかご報告しますので、ぜひ聞いていただければなというふうに思います。はい。まあ、とにかく、スイスの涼子さん、ベトナムの三津さん、新潟の丸山さん、シンガポールの上次さん、あと台湾でね、ご案内いただいた、B さんと A さんと、お名前言っておきますけども、あと、台湾でね、無理なオーダーで、その座談会を開いていただいた、T さん、ですね、あと、一緒のチームでやっていただいている、浅井さん、とにかくね、もう、至れり尽くせりで僕は、挑むことができているので、ありがたいなと思います。また、いろいろね、恩返しができればなというところで頑張っていきたいと思いますが、はい、ということで台湾興味ない人はこれから行きましょう。今日のテーマ行きますね。今日は、例のあれをやってくれる人は見つかりましたかというテーマで行きたいなというふうに思います。まあ、どんな話と言いますかとですね、手伝ってくれる人を探すとかですね、一緒にやってくれる人が見つからないとか、まあ、探したいけど見つからないとかってことって、ビジネスを一人でやってたら、どっかでこういう話になるじゃないですか。なると思うんですよね。まあ、ある時は、時給を払うと。ある時は、給料かな。給料をお支払いすると、時給を払うみたいな感じで、人材を採用するってことになる時にそう思うかもしれないし、パートナーっていう感じでね、報酬がどういう形かもしれないけど、とにかく役割分担をするという感じで、パートナーとしての人をね、見つけたいというか、そういう人と組みたいみたいなことでおっしゃる場合もあると思うんですよね。手伝ってくれる人とか一緒にやってくれる人って言い方をするときはですね、なんですよ。で、だってね、1人より2人の方がいいに決まってるじゃないですか。で、1人より3人の方がいいに決まってるわけで、そこは疑う余地がみんなないからそうするでしょ。なんだけどなんかな、でもなんかいい人と組めなかったり OK をもらえなかったりね、一緒にやりたいとかやってくれって言っても OK もらえなかったりとか、あんまりその、組んだんだけど、 相手が機能していないなということってのも多いと思うんですよ。でまた例によって河野さんチーム作りの話かよと思ったでしょ。だけれどもちょっと違います。そのもうちょっと前の話を今日したくて、でもやっぱり人がね、人、まあ、チーム作りじゃなくて人と組めなかった、そもそも組めないとか、組む人を見つけられないかったり、断られたりとか、組めたけど、まあなんかうまくいかないみたいなことが、まああるじゃんっていうことを言いたくて、経験した人って多くないですか？多分みんなこういうのって通ると思うんですよ。で、僕ももちろんありますしね。あると思うんです。で、理由として一番単純なのは、お相手の方が一方的だけれども、能力なんではなくて適性ですね、適性。向いていないことの分担をしてしまった場合とか、相手に向いてないことをやってもらっているケースというものが、適性がないって言った方がいいかな、ことが、まあ多いと思うんだけれども、で、その時はやっぱり自分が責任があるな、そういう仕事を分担した自分にも責任があるし、相手のやりたいことだったり、できることってことを、ちゃんと判断できなかったところが良くないなということで、社長さんというかリーダーの方は、まあ、反省してね、またやり直そうというふうに思うと思うんですよ。ですよ。あと、選定基準を変えようとかね、採用基準を変えようと思うと思うんですが、でもですね、まあ、ここまでいいじゃないですか。これは一般論ですよね。もうで、正しくもあり一般論なんだけど、その手前にですね、僕はもうちょっと潜在的な失敗の要素があるなっていうことも、ここのところ、一年ぐらいかな、思っていましてですね。それを話そうと思ってます。なので今日は、まあ、手伝ってくれる人を見つけていくんだけれども、失敗かもしれない、あるあるみたいな話をしたいと思います。で、結論から言うとね、パートナーを見つけたいけど見つからないとか、手伝ってくれる人を探してるけど、OK してもらえないとか、いろいろあるんだけど、とにかくそういうですね、失敗でありがちな時の潜在的な理由のですね、分類が、まあ、二つあると思ってて、一つがですね、腹のくくり方が足りないっていうのと、二つ目が、いけそうな人から選ぶっていうことかなと思うんです。これが一番失敗しているケースにありがちかなと見えるんですよね。まあ、僕も、昔ね、そういうことがあったなと、思うからもちろん言うわけですけれども、順番に言うとですね、まず腹のくくり方が足りないっていうのは、もう言葉の通りでして、例えばね、このビジネスをあなたが手伝ってくれさえすれば、うまくいくと思うんですけど、みたいなことを言ったり、このビジネスをやりたいとあなたが思うんだったらやってほしいんですけど、というふうに言ったり、言葉の選び方ですよ。まだうまくいくかわからないんですけれども、困ってるんですよ。手伝ってほしいんです。という言い方をしたりとか、することってないですか？で、言葉だけ聞くと、これ謙虚じゃないですか。謙虚だし、人をお誘いするって考えていくと、そんなに間違っているとも思えないですよね。まあ、ぴったりな言葉かな、という気がします。で、僕もそう思っていた節があるんですけども、まあ別に間違ってない、今でも思いますよ。何が悪いのと思うんだけれども、でもね、しっかりと仕事として一緒にですね、何かの目的とか目標とかに向かうわけでしょ？それがお金かもしれないし、何かのサービスを広めることかもしれないけれども、とにかく何か一緒にやるということをお願いしているときにですね、こういう言葉だとね、あんまり人は動かれないのじゃないかなと、いうふうに思うわけですよ。いいように言えばさっき謙虚ということを言いましたが、悪く言うとね、これ無責任じゃないかなと思うんです。で、なんていうかね、相手がやりたいとおっしゃるからとかね、あ、やりたいだろうからとかね、やりたいと言ってたからとか、あとうまくいくとは約束してません。そこまで私は約束していませんみたいなね、こととか。結局ね、自分に言い訳をしている言葉選びをしてるんですよ。謙虚で、ように見えるんだけど、謙虚なんでしょうけれども、自分に結構言い訳が入っているところがこれありましてですね。わかります？だから、お客さんじゃないや、他力本願って言いますよね。他力を使うっていうのは、僕は1ミリもね、悪いと思いません。僕の会社もそういうね、ステージをちゃんと超えなくちゃいけないんだけれども、 1ミリも思いませんね、そんなことは。丸投げとかね、いうところも、その仕事の種類とかタイミングによってはもう大いに必要なことだと思います。500% そう思うんですよ。それがダメなんてことは僕は言ってなくて、無責任っていうのはそういう意味じゃなくてですね、そういう意味じゃないですよ。私はこれがやりたいんです。とかね。やるんです。私これやるんです。けれども、つきましては、ということだったり、私はうまくいくまでやるつもりなんですが、ちなみに、さて、とかね。あと、うまくいかせてみせようと思っていますと。なので、とか。みたいな決断が、ないといかんのじゃないかな、っていう話なんですよ。伝わりますかね。だから、別にね、約束しろとか、うまくいくとコミットしろなんていうことを物理的に言ってるわけじゃなくて、保証しろとも、当然そんなできるわけないですからね、思ってないんですが、だ決断なんじゃないかなと、すごい思ってて、よく僕が人と話すときにですね、この例を出すのが、プロポーズだったり、恋愛の時に置き換えて言うんですけど、そんなことよく詳しくないくせにね、言ってますけど、例えば男性側がプロポーズをするときにですよ、こう言うんですよ。僕は君を幸せにする自信はちょっとないんだけれども、でも、あなたは誠心誠意僕についてきてください。と言っていたり、あとは、僕は君を幸せにする自信まではないんだけれども、でも結婚したいんだ。僕たちが幸せになれるために何かいい方法ないかなって質問してたりとか、っていうことを言ってるんですよ、これって。人をそのね、お願いしてるときに、なんですよ。ってことで、やっぱりですね、嘘でもいいので、嘘じゃいけないけれども、僕は君を幸せにするから、だから結婚してくれという方がいい子ないですか？普通には、僕はそんなことは言っていませんのでね、人のことは言えませんが、そうだと思うんですよ。なんですね。なので、言葉選びとしては謙虚に見えるんだけれども、そこの決断という要素が入っていないと、非常に宙に浮いているようなやり取りになるんじゃないかなと思うんです。だから根拠なくても、やっぱりやるとかね、やってみせるぞみたいなところは、男性、女性、草食、肉食関係なくですね、言い方はさておきいるんじゃ、その決断っていう根拠がない、決断っていう根っこがないと、全部言葉選びが弱くなっていくのかなと思うんですよね。だから、やるというふうに決めたので力を貸してください。やると僕は決めたので力を貸してくれというところがそもそも抜けてる時に結構、断られたりとか、あと機能しないことがあるなと。機能しないのは相手の方の適性がないことももちろんあるんでしょうよ。自分の適性がないこともあるだろうけど、あるでしょうけれども、その前に、適正以前に向こうがその決断を見てないので、あ、私もその感じでやればいいのねと。私にできるかどうかわかりませんけど、みたいな感じでいいのかな、みたいな風に思ってる場合もあるんじゃないかな、っていうのが、まあ、これが一つ目ですね。一つ目。で、続きがあってですね、二つ目の方も結構これ深い、僕にとっては深いテーマなんですが、二つ目は、なんかいけそうだな、っていう人から選ぶっていうことなんですよ。さっきの話に繋がるんですね。繋がるんですが、これも、男女の話にね、例を取ると分かりやすいから言うんですけど、まあ、例えばね、僕らほとんどそうだと思うけど、まあ、あんまりモテてない、モテた経験がしない、俺はモテるという自覚がない、まあ、実際モテてないんだけど、いう人がね、いたとします。みんな大体そうですけどね、僕も含めて。で、その場合にね、目の前に、若い頃思い出してくださいよ。目の前に、すっごいタイプの素敵な女性がいたとしますよね。若い時ですよ。おじさんになってからそんなことはね、素敵だなと思うだけで終わるだろうけれども、若い頃ね、すごくもうタイプの女性が目の前にいたとします。で、だけどやっぱそう思うからには、その裏面としては、ああ、すごくこの方は表になるだろうし、自分のことはあんまりまあ興味ないだろうなというふうに、反射的に思うはずなんですよ。モテていない人は。しつこいけどね、僕も含めてですよ。何言ってんでしょうね、思うんです。なので、デートに誘ったりとか、食事に誘うこと、いや、ましてやデートに誘うこととかって、しないし、くどこうなんてことはもう夢にも思わないと思うんですよね。思わない。だけれども、一方で、なんかね、自分のことを少しだけ、好意的に思っていただけ、好きでは、 ということはないんでしょうけどね、あの好意的に思ってくださってるなというふうに感覚的に思う、まあ、大体モテない男性は僕らも含めて大体もうそのなんていうかな、そんなこともあんまないんですけど、あのでもね、いたとします、そういう方がいらっしゃったとして、ありがたいことなんだけども、いらっしゃったとしてね、そうするとね、その方のことはスッと口説けちゃったりするというパターンで、あのこれ言っててね、これもう言っててもうなんとなんか何重にも失礼なことをこれ僕言ってるんですが、言ってるし、非常にね、あのなんかヘボい男のコメントになってるんだけれども、これもね、何重にもこれ失礼な話ですけど、でもこういうような感じって世の中の男性ってね、あのここまで大げさでないにしても、こういうちょっとこういうニュアンスって自覚があると思うんですよ。モテてる人は違いますよ、もちろんね、あると思うんだけども、これはね、あの例は大げさですけど、パートナーを口説いたりとか人材を採用したいと思った時にですね、非常に重なるところがありまして、ドキッとしたこと人いません、今のこの話でいると僕は思っているんですが、もう人間のこれ本能だと思うんですけど、しょうがないですよね。あの本来は自分の能力よりも高い人を使うべきだったり、自分にないものをたくさん持っている方をあの引き入れるということがいいはずなんです。成果が最大になるはずなんですよね。さっきの例で言ったら、自分のタイプの素敵な女性と思う方がいたんだったら、その方をしっかりと口説くいた方がいいと、まずはね、いう理屈になるはずですよね。あの断るかどうかは別に外の相手の勝手ですから。だけれども、それが必要なんだ。でもそこで必要なのは、まあ、恋愛だとね、そんなことができることはないと思いますが、あの若い時に僕この話聞いても多分できなかったから、あのビビってね、と思うんですが、でもね、必要になるのは決断だと思うってことなんですよ。決断。やるんだということですよ。俺はこれをやるんだと。決断することだと思っていて、なので、この人を巻き込むんだというふうに、巻き込みたいから巻き込みたいんだというふうに、まあ、決めるってことですよ。やってくださるんだったら巻き込みたいなとかじゃなくて、巻き込みたいと決める。巻き込みたいんだと決めることですね。あの、これ、曖昧なんだけど、大きく違うんですよ。やると決めて、巻き込むと決める。みたいな。決めるってことだと思っているわけですよね。わかります？もちろんめちゃくちゃ難しいですよね。あの、心理がやっぱあるしね。あの、じゃあその、できると思ってるかどうかの判断基準って間違ったらどうするんだとか、いろんな話はあるんだけど、でもね、そこを僕は言ってるんじゃなくて、やっぱ、決めるということをしていないことによって、本来、あの、口説きたいなと思ってる方だったり、巻き込みたいとか、一緒に手伝いたいとか、一緒に、まあ、採用したいと思ってる人たちを、まあまあ、あの、なぜか、スルーすることがあるでしょうと。逆に、そうじゃない目の前のね、あの、方をですね、口説きやすいとか、巻き込みやすいという人を巻き込んでいる節がですね、やっぱ出ちゃうわけですよ。出ちゃうわけです。なので、ここはね、すごいね、深いなと僕は思っていて、もちろんこんな状況って、なった時点で何重にも、あの、失礼だしね、ヘボいことやってるなというふうにみんな思うじゃないですか。僕もそういう失敗をしてきたので、あの、わかるんですけども、でもやっぱりこの、何年かはですね、やっぱりしっかりと、あの、そういう方には、あの、決めてね、自分がしっかり決めて、口説くということをしてきたつもりなんですよ。まあ、うまくいかなかったこともあるしね、振られちゃったりってことだって当然あるわけだけれども、そういうことをしたおかげでね、さっきもいろんなお友達の話をしましたけど、皆さんやっぱり、そういうふうに僕が、あの、決めたからこそ、あの、あ、お前はそう思うのかというふうに思ってくださったんだろうなと思うんです。本当に僕はね、あの、なんていうかな、友達としてでも、お仕事としてでも一緒に付き合っていきたいと思う人を、あの、この何年かは口説いてきたつもりです。まあ、たまに失敗するんですけどね。だけど、つもりなので、こういうところはね、本当そうだなと思うし、まあ、弱いところが出ちゃうとね、決めずにね、いやいや、なんか、そういう人だったら別にいいですよとかってね、態度になっちゃう。自分を守ろうとやっぱ指示するじゃないですか。本能としてね。だけれども、実はそうじゃなくてね、リーダーというか、リーダーじゃないんだけども、何かをやりたいと思ってるんだったらやると決めて、やるんだからとにかくよろしくというふうにね、お願いしていくことからなのか、友達からお願いします。でも僕はいいと思ってるんだけど、 ていうふうにした方がいいし、今目の前にいらっしゃる方々がね、そういう方なんだ、別にいいじゃないですか。そういうことしなくたって、相思相愛だったら最高だからね、そんなことを言う必要はないんだけれども、もしね、なんか、と思ってるところが続いてらっしゃるとしたらですよ、あのね、本当はあの人がいいんだけど、みたいなものをですね、あんまり避けて通らない方がいいんじゃないかな、なんて。ダメ元ですからね、相手がどう思うかな、相手の勝手なので、あの言ってみるとか決めるということは非常に大事なのかななんて思っているので、まあまあなんだろう、僕の今回の座談会とかもそうだったんですけど、まあ、恥をかくということだってありえたでしょ。まあとてもいい人だったので、本当にね、知らないおじさんに対してこれこう思うわよとか、こうだわこうだわでも言ったら嫌な気持ちがするかもしれないけど、本当はこうでこうだから私だったらこれ嫌だわとかね、本当にたくさんのことをご意見いただけたから僕は人に恵まれたんですが、でもそこもね、ビビってたらできなかったでしょ。僕はこれを絶対に海外の方々に役に立つようにしたいんだってやっぱ宣言してやりましたからね。あの、まあ、誰だお前って感じだったと思いますけど、それに対して相手の方がどう思うかなんかもう向こうの勝手ですから、そう思って僕は言いました。だから変なおっさんが来てね、ペラペラ喋っていったなあと、なんか熱いやつだなみたいなことでもいいと思ってやっぱやったわけですよ。だから、まあ結果的にね、すごく同調いただけたから嬉しかったんだけども、と思うとですね、やっぱりなんかね、ここは避けとこうかなみたいな、あの、まあ、向こうが言ったからとか、そこまで僕は、私は約束してませんからみたいな、そこまで約束してないけどあの人がやったんだからみたいなことをね、言い始めるとちょっとキリがないし、なんかお金ばっかり使ってるけど私には誰も協力してくれないなとかね、いうような、不安が残っている場合は、得てして、そういうようなね、選択をしている場合があるのかなと思ったりもします。うまくいくかと決断なんですよ、結局ね。というふうに思ったりするので、気にしていきたいですね、という話でございました。これは結構僕、ほやほやっていうか、よくね、深い話をする方々、自分の仲間とか、あの、お友達とかね、あの、最初か、まあ、あとメンバーさんとかでもよく話をしてて、これ言うと皆さん、そっかと、ちょっと頭の中でこう自分でもね、思い巡らすことがあるみたいで、そっかそっか、みたいなね、顔になるので、やっぱり全員共通に思う当たる節があると思っていて、まあ今日ちょっとネタにしてみました。どうでしょうか。あの、またね、ご意見あればいただければなと思っております。はい、じゃあ今日のテーマはこれで終わりましょう。とにかくこれからまた台湾でお出かけしますけれども、お話ができる方々は楽しみにしております。で、僕の、方に無料相談だったりね、いろいろご意見、ご感想をいただける場合は、それはそれで僕すごく嬉しいので、ぜひいらっしゃってください。海外在住者と日本語で検索すると、コンテンツラボ .net というサイトが出てきます。そこに、あの、ウェブサイトがあって、申し込みじゃないや、何を交わすんだよね。問い合わせとかのね、フォームがあったりしますので、僕のメールアドも載ってますから、あの、ぜひね、感想を送ってください。Facebook でも、河野達夫と検索すると出てきますので、そこからコンタクトでももちろん嬉しいなと。あと、Facebook でね、このポッドキャストの番組のページがありますので、そこからコメントいただけてもすごく嬉しいです。とにかく僕はそういう、あの、お、聞いてるぜ、みたいな感じがね、すごく嬉しいので、おかげで309回もできてるわけですから、ぜひ送ってください。あと、お知らせとしてはなんだろう、あ、そうだ、お願いか。さっきのアブローディングの話がありますけど、海外に旅行される方ですね。あの、仕事でも、あの、遊びでもいいです。この春とか夏にね、旅行される方で、そのように僕はね、どういうふうに、あの、海外に行かれているんでしょうかとか、いうことを聞けるだけですっごい嬉しいので、10分でも構いません。時間を空けていただけるんだったら、連絡をください。で、僕にぜひですね、インタビューをさせていただけると嬉しいなと思っております。それも、連絡ください。メールアドレスは、まあ皆さんあれだから覚えられないですよね。海外在住者と検索してコンテンツラボ .net でも構わないし、アブローディングと検索してアブローディングのサイトから連絡いただいても、あの、誰が見ても僕には通じるようになっているので、あの、ぜひね、声かけていただけ、ますでしょうか。楽しみにしています。あとなんだろう、お知らせはですね、5月の30日がパリ、フランスパリの勉強会ですので、ぜひ集まりましょう。またそういう感じでね、集合するってイメージだから、各地からいろんな人が来ますから楽しいと思います。あと7月21日にホノルル、ハワイのホノルルで勉強会をしますので、これ合わせてまた細かいお知らせしますが、楽しみにしていてください。 なところでしょうかね。はい、それでは最後に繰り返しますが、海外に旅行される方ですね、仕事でもビジネスもいいからされる方で、僕にインタビューしてもらっても構わないという方は、10分でもいいから時間をいただける方は連絡をください。Facebook で河野達夫でメッセージでも構いませんし、コンテンツラボ .net、コンテンツラボ .net、海外在住者と検索して出てくるサイトから問い合わせでも構いません。あと、アブローディングからの問い合わせでも構いません。で、5月30日がパリ、フランスパリの勉強会で時間を空けててください。7月21日、ホロルルです。で、ちょっとね、前回のゲスト対談で折川さんからもご指示ご指摘いただいたんですが、勉強会何やってるかよくわからないんですよってことだったので、今度ね、その雰囲気を音声でお流しできればいいなと思ってるので、ぜひ、まあまあ聞いてみていただければなと思っておりますので、それはそれで楽しみにしていてください。はい、それでは、長くなりましたが、今日もこれぐらいで終わりましょう。皆様、もうすぐ春ですので、頑張っていきましょう。今日もありがとうございました。